101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は郷土資料班で行われている西宮歴史調査団の活動を紹介するという、まあ、シリーズのようになりましたが、3回目になりますかね。橋梁班という班があるんです。橋梁とは橋のことですね。橋梁班というのは西宮市内の橋のことを調べようということで、もう10年以上も活動してらっしゃるんですね。どんな活動をしてらっしゃるのか、ちょっと郷土資料館で聞こうと思いまして、今日は宿川の堤右岸といいますか、西側を下ってきましたけれど、京竹桃がとっても綺麗にたくさん咲いてますね。今はもう宿川は桜を過ぎて、アジサイと京竹桃真っ盛りという感じです。どうぞ皆さんも宿川の堤を歩きながら、橋梁班のお話をぜひ思い出していただいて、この橋はというふうに見ていただいたらどうかなと思うわけです。まずこの橋梁班の指導をなさっているのは、郷土資料館の学芸員さんの早栗さんなんですけど、早栗さん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと教えていただきたいことがありますが、はい、この橋梁班っていうのはいつ頃、どんなきっかけで作られたんですか。
はい、そもそも西宮歴史調査団自体が、平成18年にできてるんですね。もう10年以上になるんですけれども、その最初の時から橋梁班はあった班です。
まあ、人気が高かったと言いますか、調査項目として、はい、とっつきやすかったんでしょうかね。一番最初からあったというのは。
そうですね、最初からやっぱり調査団の目指すところといいますか、うん、できた目的の一つに、うん、市内の文化財を記録するっていうことは一番なんですけれども、それとプラス西宮の町がどんな町か、どんな様子かっていうのが分かっていったらいいなとか、記録できたらいいなっていうこともありますの で、うん、でその中で橋梁を見ていくと、まあ、道路がどうしてもついて回るものですの で、うんうんうん、で道路に性格といいますか、その道路を作った時の町の様子ですとか、うん、もっと言うと政治的な力みたいなものが見えますの で、それが橋に現れるっていう、これは館長の受け売りなんですけれども、はい、でそういったことが橋に残ってるんじゃないかと。で橋を調べて記録することで、西宮の歴史の一端が、まあ、残していけるんじゃないかっていうことで、はい、
そんなことでできた班なんですね。
はい、
一番最初は何人ぐらいから始められたんですか。
一番最初は2人でスタートしまして。
2人で。
はい。でその時からなんですけども、橋を調べる、橋梁を調べるといいましても、川にね、かかる橋を調べるということがありますので、うん、川を皆さん見られるんですよね。はい、川ありきで、橋梁調査といいますか、はいはい、そういう意識がありまして、で新堀川をやりたいと。
新堀川、
はい、
最初の東の端の川です
か。そうですね、向こう側のお隣を走ってるような川なんですけども、ね、はい、でその川をやりたいっていう2人でして、でその新堀川を選んだきっかけも、自分たちの生活に密着しているですとか、前田さんも近いようなんですけど、うん、川沿いをお散歩されることがね、うん、ウォーキングされるっていうことがあるので、こう変化に気をつけるっていうか、はい、あ、ここにあれあったのになくなったとか、はい、うん、こんな風に変わったとかっていうのを日々見てらっしゃいまして、うん、でその延長で橋も記録したいなっていう、はい、それがきっかけだったようです。
でも、まあ、簡単に身近なところで箸と思われたんだと思いますがね、
はい、そうですね、
箸ってものすごい数あるん違います？
ありますね、はい、
ね、はい、西の宮って、まあ、川は多い方かどうか知りませんが、まあ、東は向こう側から西は宿川あるいは堀川ですか、
はい、
ありますけれど、まあ、その間には、うん、何十本の川があるかもしれません、
はい、
それにかかる橋っていうのは、まあ、いわば海岸からずっと山へかけてでしょ、
はい、
で西宮は北へも広いから、船坂山口もあるわけですから、はい、
行ってます
全部の川ということは橋ということになったら、はい、いくらぐらいやと思ったんですか？
あ、もう最初はあの見当もつかなかったんですけどまあなんとかできるかなっていう、ちょっと私ののんきな性格でまあできるかなって思って、もう名前があるのを全部やろうよっていう、
名前のある川、
はい、名前のある橋、
名前のある橋はいくつぐらいあったですか？
700数十ですね、名前があるだけで
名前のない橋もあるんですか？
そうです、名前がなくてもちょっとこれは大事だなとか、はい、町の中心になるような道にある場合は調査してますので、そうなってくるともう1000を超えているんです。
今まあ11年経ったとおっしゃいました、はい、11年間で1000ということは1年で100ぐらいは知られ
てる。そうですね、100 思ったらすごいですね、
すごいですね。まあ初めは2人とおっしゃいましたから、はい、どういうか先が見えない話というふうなことだったんじゃないかなと、ね、あ、そうですか、はい、そういうことで始められる。で実際にこう活動して、まあ、1000ほどの橋を調べられて、それは何か記録になってるわけですか？
あ、はい、あの全部橋1箇所に対して調査カードを一式、親柱に何が書いてあるかですとか、その周りの様子などを書いたものと、あと写真を撮ってもらいますので、はいはいはい、その写真を貼った、まあ、写真台帳のようなものとがセットになって一箇所の橋の記録が完成するっていう形ですね。
まあ、調査団の活動をみんなそのカードに残してらっしゃいます。
そうです、
あの 流土水藩もそうだし、はい、それからあの古文書藩も、
はい、
古文書藩はもう何万という、
はい、あの
資料に挑戦なさってるから、はい、いわば何万枚の調査カードができるということでしょうけど、橋梁藩がその千の橋を調べるということになりましたら、
はい、
あのカードだけでも1000枚以上になるわけで、
1000セットになるので、ね、枚数でいうとだから5、6000あるんじゃないですかね。
今机の上にあの調べてこられたあの資料を置いておられるんですけど、厚さが10センチ以上もあるようなファイルが2冊ありますもんね、
はい、今ちょっと、まあ、例えばっていうことで2冊あるんですけど、まだ、全部で十数冊、はい、あります
いうことですね、
はい、
だからもう調査の成果っていうのはもうすごいもんだというふうに思います。これはまあ宝物になってるだと思います。
そうですね、宝
です。実際に調査をされるときは何と何と調べられます？
はい、あ、はい、実際にあの現地で調査をしていただくときには、うん、あのまず調査対象の条件といいますか、うん、こういう橋を調査しますっていうものが、親柱がある橋、
はいはい、
で名前が分かる橋、
はい
はい、っていうのがあの調査対象になるんですね。
あ、そうです、
はい、なので現地で親柱あの橋を渡ろうとするときに左右に
入り口出口にある四本の柱のことですね、
はい、入り口二本出口二本、はい、あの四本揃ってればなんですけども、はい、あります。でその一本に一個表札みたいなものがついてます、はいはい、でそれが橋名板というんですけれども、はい、そこに例えば宿川に架かる橋ですと、川の名前で宿川って漢字で書いてあります、うん、他のとこにはひらがなで宿川と書いてます、
うん、
であとはあのもう日本には橋の名前が何々橋って漢字で書いてあるのと、はい、ひらがなで書いてあるっていうのが、はい、まあ、基本パターンなんですけれども、はい、基本じゃない場合もありまして、架橋年が書いてある場合、
いつ書けたか、
そうです、はい、何年架橋っていうのが、まあ、それは情報としてありがたいんですけど、うん、何年架橋ってある場合があったり、あとはあの、 数は少ないんですけど施工者の名前、工務店さんの名前だったりがある場合もあります。またその共鳴板に関してだと例えば何々橋、すぐそこに緑橋とかありますけど、その場合はひらがなで緑橋って書いてあるかっていうと、バーははーなんです、
はいはい、
点々はないんですね、なんかそういうのもあここは点々あるなとかここはないなとか、それを、はい、記録しながらはい、やってもらってます。で共鳴板もなくて直掘りの場合もあるので、はい、そういうのを記録してもらってます。
まあ、もちろんその親柱ですか、
はい、
その柱の一辺何センチ、高さ何センチというふうな寸法も測ってこられるんでしょうし、はい、それからなんか前にもいっぺんちょっとそんな話、苦労話を聞いたことありますが知ってる人がいたらいろいろ事情も聞いてくるねやと、はい、聞き取り調査もあんねんと言ってい
た。そうですそうです、
ねえ、
はい、
ご近所探すわけですか、
あんまりそのピンポンと押してまではいかないんですけど、歩いてらっしゃる方がいらしたらご存知ですかって聞いたり、中にはちょっとやっぱりね橋を調べてる記録したり高さ測ったりしてると何してるんですかって
逆に聞かれて
そうです、はい、声かけてもらえるので、そうするとしめしめということで、はい、こちらから説明して何かご存知ないですかとか、
それこそお散歩してる人なんかは
そうです、
よく知ってる人はあるでしょうからね、
はい、なんかこの間変わったよとか教えてもらうこともあります。
あ、そうですか。いやいや、そういうご苦労をなさっていろんなことが分かってきたということですけど、実際に調査活動してらっしゃる方今日おいでいただいてますので、そのお話なんかも聞いていくとますます面白くなってくるやないかな、この橋梁班の、班長さん小西定一郎さん。
はい、小西定一郎です。よろしくお願いします。
おはようございます。こんにちは。今日はお忙しいところすみませんね、呼び立てまして。一体いくつぐらいの橋調べありました？
私自身はトータル50ぐらいですね。
それでも50。
50箇所ぐらいですね。
一箇所調査するのにどれぐらい日にちかかるもんですか？
日にちはですね、一遍行ってですね、で調べて、で家帰ってその晩書き取り書と情報を残そうとしてもですね、抜けてるんですよね。抜けてるとか、あれこれ左やったか右やったか分からなくなってですね、もう一度二度行ったりしてですね、一箇所半日が何回も重なってますね、何回も。で写真の映像写りが悪かったりですね、朝うちにもっぺん写真だけ撮りに行こうとか言何回も行ってますね。
橋の欄干の高さにしろ、
はい、
それから石の、まあ、石造物でしたら大きさにしろ、彫刻とかですね、はい、飾り物とかデザインとかいろいろありますでしょ、ずいぶん違うもんですね。
川によっては統一化されているものもありますけど、はい、私が主に調査した宿川は全て違いますね。
なるほど、それはまた楽しいことだと思います。
そうですね、
で小西さんが調べられた中で、面白いかったなとか、ちょっと変わってたなとか、どうしてもこれは忘れられんとかいうような話ありますか？
それがですね、橋梁班に入ろうと思ったきっかけにもなるんですけども、阪急の信号駅のすぐ北側に、高炉木橋、高宝炉木橋という
小さな橋、
歩道橋があるんです、
はいはい、
で名前がですね、まあ変わってるし、昆虫でしょうね、昆虫のコオロギかなと思ってたんですけども、それでではなんでコオロギというか、でインターネットで調べてみたんです、
はい、
そしたら神の宿る木、神の木、コオロギが多分由来であろうと、そういう木のそばにあった橋じゃないかと。
そんなん分かってくるとちょっとありがたい橋やなと思います。
いや、それついでながら宿川の堤防にはですね、水車のレプリカといいますか、があるんです、公園、あれの意味はもともとあの辺に水車があったということと、やっぱり九楽園付近は稲作が多くされてたと思うんです。だからその豊作を願ってですね、そういう神の宿る木を拝んでたんじゃないかなと勝手に推測してた。
そうです、これは忘れられない橋です、まあ、それがきっかけで橋に興味を持ちになったり、
そうですね、
橋梁班入ろうと思われたり、はいはい、他にありませんか、思い出になるような
親柱。でも最近のはコンクリートでできてたり、 あの金属製だったりするんですけども、御影石とかですね、うん、ああいう石で作られた親柱が近くに、また近くなんですけども、うん、宝楽橋とかですね、古式岩神社の参道にの下の方になるんですけども、うん、
はい、
お宮橋いう橋、小さな橋、
お宮橋のあるんですか、
はい、小さな橋で、はい、漢字で石に掘り込んであるんです、お宮橋。
ああ、そうです。
そういう橋を見るとですね、はい、ちょっとワクワクするんです。
そうですね、あ、これはもう絶対古式岩神社行く道やから。
そうそう、鳥居もありますしですね。
あ、鳥居もあるんですか、
はいはい、
あんなところに鳥居があるんですか。ですちょっと面白いですね。
はい、苦楽園口から西へ行って、はい、西へ500メートルほど行ったところから宿は苦楽園、あの古式岩神社に
登
る道があるんです。そこに、
あ、そうですか、
今ゴミ捨て場になってますけどね。
鳥居があって、そこにお宮橋がある、
はい、
これは歴史物語ってるもん
ね。そうです ね、
ね、まあ、それで橋梁班に入られてたくさんの橋を調査されましたけども、思い通りに面白かったですか。
そうですね、思い通りと言いますか、だんだん興味が湧いてくると言いますかですね、昔の橋はどんなんであったんだろうかなという、親柱がなくなってですね、うん、鉄製のコンクリート製の橋になって、
はい、
欄干も石じゃなくなくて金属製、アルミとかの金属のパイプになってですね、はいはいはい、趣が随分なくなろうとしてますね。だからその逆で、なるべく早く今の橋、またはその前の橋の写真を見つけたいなとか、そういうふうな興味がですね、湧いてきてます。
いや、普段何の気なしに通ったり見たりしてますから、あんまりこう意識に残らないものが橋なんですけど、宿川っていうか、割かと大きな川、
そうです
ね、長い川ですね、はい、あの川に海から山まで何本ぐらい橋があるかいうのはご存知です？
20本ぐらいと思うんですね。支流も合わせると先ほど申し上げましたかね、30本ぐらいになるんです。支流の中新田川とか、
はい、
ああいう川とかの橋を合わすと30本ぐらいで、
30本も渡ってるんです
か。宿川だけ、二級河川の宿川だけで取ると20ぐらいと思われますね。25ぐらい、
すごいですね、はい、そんなにあるんかなと思いますね、
う
ん、
まあ歩道橋も合わせてですけどね、
川によってかかってる橋の様子というのは違うんかなと思いますけど、
うん、
宿川にかかってるのは先ほど言われた興梠橋から、随分近代的なのは宿川公民館の前にあるあの橋、片鉾橋ですか。
片鉾橋も昔はすぐ横、
はい、
JR の線路沿いにですね、
はい、
片鉾橋があったんです。
ああ、そうやったんですか、うん、
で私が子供の頃学校に通学してる頃にはあったんです。
ああ、そうですか。
でこの間突然ですね、3、4年前です、
はい、
親柱だけ見つけたんです、片側の。
親柱だけ残ってる。
残ってるんです。
へえ。
東側の岸壁に、ね。
川の東側。ああ、そうですか。
それ同じ片鉾橋です、名前ね。
ああ、そうですか。
それで、あれ、おかしいな、なんか夢に、夢見てるのかなと思ったんですけども、ちょうどですね、調べてみたら、阪神大震災。
はい。
阪神大震災で落ちたみたいですね。
壊れた。
はい。その数年後までまだ住宅、前輪の住宅地図にはまだ残ってますからね。
そうですか、地図に載ってる、
はい、私も何回も通った覚えがあるんですけど、昔の片鉾橋と公民館の前の片鉾橋がこう並列に写ってる写真は残ってますね、
うん、市内は広くて、今おっしゃったように全部の橋数えると1000以上やでということですよね、うん、それを手分けしてやってらっしゃる。今おっしゃったのは宿川お近くやし好きやからいうことで、小西さんやってはるわけです。他の人はまた別の川を、
ね、
別の川とか橋を調べてる、はいはい、それぞれご自由に調べるということですか。
そうですね、自分の時間で自分の次のところに、
でそれを、まあ、早売さんたち、まあ、郷土資料館の方やらまとめて
まとめてもらってる、
ね、なるほどね。早売さん、今のお話の中であっちこっちに、まあ、散らばって調べてらっしゃる、
はい、
昔はよう使われてたんやと、
はい、
あるいはこういう目的で使われた橋やねんけど、今はその目的がなくなったから使われてないねんっていう話、橋はあるんやないですか。
ありますね。 あんまおめでたくないんですけど、お葬式の総連に使う総連橋っていうのがあったそうなんですね。はい、
まあ、これはどこや言うことはあるんだけ
ど、そうですね、
あんまり嬉しい、
おめでたくない総連ですけど、はい、その逆におめでたい嫁入り橋っていうのもあって、うんうん、なんかそっちはお嫁入りに使ったとは聞かないんですけど、はい、うん、嫁入り橋っていう名前だよっていうのを教えてもらいました。
うん、そうですか。まあ、総連橋とはお葬式の時に通る橋ですから、 そうですね、そのためだけの、うん、というふうなことかもしれません。はい、
あのお墓へ行く橋だと思います。
例えばおめでたい時はそんな橋は渡ったらあかんようなことにな
る、あるかもしれないです ね、
まあ、そんな橋もあったという。僕はあのちょっと前に、この橋梁藩のお話聞こうと思って思い出したことがあるんですけど、はい、生瀬から有馬へ登る道ありますやん、はい、蓬莱橋っていう七曲がりとか、はい、あそこにいっぱい橋があったでしょ。
あ、そうですね。
今なんか橋は残ってるけどその先何もないなというような感じある。あ、なんか歴史に関わるようなことはありません？
歴史まだ聞き取りはそれも少ないんですけど、まあお家がないですからね、住んでる方っていうのが見つからなくて、で昔こうだったっていうのはちょっと聞けてるんですけど、うん、あの茶店があったらしいんです。その茶店のご子孫の方に聞こうとしてちょっと消息をたどってるんですけど、うん、捕まってなくて、で茶店があったことを覚えてらっしゃる方にはお話は聞けてて、うんうん、三田の方に行く人も通ったよ、あの茶店で休んだよとか、うんうんうん、お聞きしてますね。
あ、そうです、はい、あの聞き取り調査の中で面白かったようなことは何か覚えてらっしゃいませんか？
私自身はあまり聞き取り調査やってないんですが、逆にですね、橋、地図にある橋を探すのにですね、そこら中聞き回ったことはあります。
そうです、
どこにあるんや、どこにあるんや。
なるほどね。
あの一番困ったのが有馬川の長尾さって書いて名草って書いてあ、
そうです。
昔はそれなりの小さな橋があったと思うんですが、うん、今は新しい住宅地西宮側が、うん、もう宅地造成中みたい でこっちあの神戸側はやはり、宅地造成が済んで、うん、あの人が住んでおられるんですけども、
はいはい、
その橋にたどり着くのにだいぶ困りました。
ね、その日の小西さんの写真をあの、はい、やっと見つけたよって写真もらったんですけど、雪景色なんです。
そうです。
苦労してくださったの。
本当ですね。いやいや、そういうご苦労はもう11年もの間ですから、いろんなご苦労があっていませんの橋が調べられた。それが今資料として、郷土資料館にちゃんと残ってる、はい、いつかこれが本になって出版されたりすることがあるかもしれない
。 そうですね、はい、それを目指してます、
ね、西宮の橋すべて、はい、大阪は八百八橋と言われたり、まあ、言われるだけにね、橋のことを書いてる本いっぱいありますな、大阪に、はい、まあ、西宮にはこれが初めてということになると思いますんで、はい、ぜひね、はい、いい本にしていただけたらと思います、はい、
頑張ります。
でやっぱり調べれてらっしゃるうちには、この橋を通じて人の移動とか、人がどういうふうに動いたとか、あるいは何が運ばれたとか、先ほどお米の話じゃないですけどね、あんなこともあるし、それからその中で、まあ、戦争もあれば地震もある、いろんなこともあった、その時に橋がどんな役割を果たしたんかというようなこともいろいろあの聞かれたこと、知られたことってあるやろうと思うんですけど、ぜひぜひそういうことをこの歴史の一端としてね、
はい、
市民の皆さんにお知らせいただけたらと思うんですけど、これからどんな活動をされようと思ってますか？
私自身はやはり先ほどの続きで橋の名前の由来とかです ね、プラスやはり昔の写真を見つけたいなと。おうおう、今はもう先ほど言いましたように近代化されてしまってです
ね、
趣が少し薄れてるんですけども、昔の写真見つかったらいいなと。ネットでも なかなかもう出てこないんですけどもね、昔の方、知り合いがあったら、知っておられる方があったらですね、提供をもらったら、
郷土資料館にね、ちょっと連絡していただいてね、そうそう、ありますよ言うてね、うん、まあ、その橋の写真はすでにあるかもしれませんけれど、 もう一枚あっても面白いですから、ぜひぜひね、うちに橋 の, あの写真がある人は、ぜひ知らせてほしいですね。
それとですね、まあ、由来の絡みでいきますとね、はい、明晩橋というのが志賀の上の方にあるんです、
はい。
ちょうど新幹線のトンネルを検査する入り口のあるところに、明晩橋。はい
はいは
い、なぜ明晩橋というのが、なぜ明晩橋というと突然変な名前があるんかなと思ってたら、はい、明晩温泉いうのが苦楽園のあの上の方に大正か明治時代ですかね、はい、あったらしいんです、はいはい、だからそれとのつながりで航空写真で見るとほんの1キロもないぐらいのところにある。そこから道が続いてたかどうかは知りませんけどね、それに引っかかってですね、あの都かなんかに道標石の道しるべにですね、明晩谷温泉、左やったか右やったか忘れましたけど、
道しるべ
で左丸沙石山という道標が苦楽園五番町で見つかったらしいんです。
あ、そうです。
それ今もあの苦楽園市民館、
市民
苦楽園市民館にのの中庭に残されててですね、
あ、そうですか。
私写真撮って撮らせてもらいに行ったんですけども、それをまたインターネットでごそごそ探してますとですね、全然関係なくて高塚の中山寺にですね、はいはい、あの同じ形の同じような表示で、今度は左だけ上に左という字が書いてあるだけで、明晩谷温泉丸沙石山という同じ書き方の、
中山寺から苦楽園口の温泉へ行く道しるべです
ね。そうね、それもだから神社に祀ってあるぐらいですから、どっかあったものを持ってきたものと思われますけど、
そうですね。
それから見て芦屋とか神戸とかに同じものがないかなと、それ探したいなと、それ楽しみの一つなんですけどね。
まあ、いやいや、今のお話聞いて、明晩橋という橋が苦楽園にあった、うん、でそこへ温泉場へめがけて出発する橋が羽衣橋、あそこから乗り合いバスやら、
あ、そうですね、ね、あったんだ、あったみたいですね、
馬やら、うん、馬車やらがあそこから出発して苦楽園に行ったわけでしょ、うん、橋と橋とをつなぐ絵もあるわけです
か。そうですね、
なるほど、そういうことも考えながら見てると面白くなってくる、
だんだん深くなってくるからですね、深みにはまりそうですけども、
いやいや
体力が続かないですね、ながら
西宮の橋線については一応お調べになりましたが、まだこれからいろいろその橋の言われなどについても調べていこうという橋梁班の皆さんに意欲が伝わってくるお話を聞かせていただきました。今日は西宮歴史調査団の活動のうち橋梁班、橋を調べる班のお話を班長さんの小西定一郎さんと、ご指導なさっている学芸員さん早国さんのお話を交えてお伝えすることができました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。